今日は長老の就任式が予定されていますので、私のこの時間はおよそ10時までということになります。さて、今日の聖書箇所は予備記第23章1節から7節までです。一節から読まさせていただきます。ページは905ページになります。ヨブは答えた。今日もまた私の嘆きは激しく、自分のうめきのゆえに私の手は重い。ああ、できるならどこで神に会えるかを知って、その御座にまで行きたいものだ。私は神の御前に自分の言い分を並べて言葉を尽くして訴えたい。神が私に答える言葉を知り、神が私に言われることをわきまえ知りたい。神は強い力で私と争われるだろうか。いや、むしろ私に心を止めてくださるだろう。そこでは正直な人が神と論じ合うことができ、私は常しえに裁きを免れるだろう。ヨブは答えたとありますが、友人のエリファズの答えにはなっておりません。ヨブはむしろ独白をしているわけです。二節、今日もまた私の嘆きは激しく、自分のうめきのゆえに私の手は重い。今日もまたとあります通り、昨日も今日もそして明日も、ヨブにとっては決して明るい日ではないのです。暗闇が覆っておりました。長いトンネルに入ってしまっているのです。それゆえヨブの嘆きは激しいと、それはうめき、魂の霊のうめきといえる状態でありました。このような時にヨブの手は重いというのです。当時の人たちは、すなわち旧約聖書の時代、人々は両手を天に差し伸べて祈りました。手は重い、すなわち神に向かって手を差し伸べ祈ることはできないとヨブは言っているのです。教団姉妹方もヨブと同じような経験をされたことがもしかしたらあるかもしれませんね。あまりにも苦しい、うめきといえる苦難、そういう中で嘆きて、それゆえ神に祈ることさえできない、神に祈る言葉がない、そのような状況であります。ヨブはこのような日々が連続していました。光が見えない状況であったのです。そこでヨブは三節で神との出会い、これを願望しました。まあ、できるならどこで神に会えるかを知って、その御座にまで行きたいものだ。御座、玉座、神がおられる座というものが物理的にこの世界に、宇宙にあるかといいますと、もちろんないのです。神は霊であります。霊的な存在者です。大宇宙広しといえども、そのような座というものはありません。 もちろんこの背景には当時の社会のシステムが反映されております。国民、市民は大変な状況に置かれたときに、ある意味で直接的にその国王に訴えることができる、そのようなシステムです。ヨブはいわば最高の権力者である国王に、いえ全知全能の神に自分の言い分を並べたい。四節で言っている、自分の言い分を並べて言葉を尽くして訴えたいという、このヨブの言葉とはもちろん、ヨブは正しい特別な罪を犯したわけではない、にもかかわらず、なぜどうしてこのような苦しみに遭わなければならないのか、神は理不尽ではないだろうか、道理に合わない、それを訴えたい。6節には、神と論じ合う、論争をしたいと言っております。理不尽だという思いがありますが、ヨブは神を信頼しております。神は私の言い分を受け入れてくださる、強制的に追い払ってしまう、近寄るな、出て行きなさい、そういう追放はされない。そうではなく、論争しようというこの私ヨブに対して受け入れてくださるに違いないと、ヨブは神に希望を持っておりました。神に期待されていたのです。ヨブの希望、それは神ご自身にある真実であり、人に対する愛でありました。さて、ヨブが神に論争をする、何を得たいかというならば、五節にそれが書かれております。五節をもう一度お読みします。神が私に答える言葉を知り、神が私に言われることをわきまえ知りたい。神が私に答える言葉、これを知りたい。ヨブの疑問に対する神のお答えであります。教団者の方もそのような思いにとらわれたことがあるかもしれません。そういう時にどうするのでしょうか。ヨブはミザにまで行って言葉を得たいと思いましたが、もちろんそういうことはできないのです。神と論争をしたいと思いましたが、もちろん神と論争をすることはできません。神は全知全能の神であり、主権者、支配者であります。絶対的なお方なのです。ではどうしたらいいのでしょう。果たしてヨブは神の答えを得ることができなかったのでしょうか。あるいは私たちは神のお答えを得ることはできないのでしょうか。神は決して沈黙の神ではないのです。この世界、被造物と言われます、日本では自然界と言いますを通しても神は語っておられます。言葉はありませんが、神は私たちに 語りかけておられます。一般刑事といいます。自然界あるいは人間の歴史、この社会あるいはおられ人間自身を通しても神は私たちに語りかけておられます。一般啓示と申しますが、それだけではないんですね。一般啓示だけではですね、ヨブが持った疑問を解決することができないのです。神の実在、神はどういうお方であるかは、神の非道徳性ですね、全能の神、神の偏在性、神の完全性、それらは、これらを一般啓示でも知ることができるでありましょう。しかし我々はそれによっては、それだけでは生きることができないのです。私たちの霊魂は満足しませんね。ヨブはそうでした。ヨブは神のお答えを、ヨブが抱いたこの疑問に対するお答えを得たいと願いました。御言葉に対する上かわきです。教団姉妹方は神の言葉に対する上かわきお持ちでしょうか。かつてはそういうことがあった。今はどうもね、それはまずいですね。我々は常に御言葉に対する上かわきを持つべきです。神のお答えを知りたい、願うべきですね。ヨブのように神のお答えを得るならば、もはやヨブも神を訴える、論争をする、神に対する疑問はすべて解決できるのです。だからそうする必要がなくなります。神はどのようにして答えてくださったのでしょうか。それは兄弟姉妹のお手元にある聖書、聖書が神のお答えです。聖書は特別啓示です。創世記から始まって黙示録の終わりまで神のお答えなのです。私たちの疑問に対する神の答えが明瞭に、誰にも分かるようにはっきりと、しかも十分に語られているのです。これを聖書の明瞭性、十分性というのです。それで我々は聖書を読むのです。聖書に向かうのです。聖書はなんと僕の私の疑問に答えているんだろうか。ヨブにはまだ聖書が手元にありませんでした。だからヨブはその御座にまで行って訴えたい、論じ合いたいと願いました。私たちの場合はそうする必要は全くないのです。神の自分の疑問の答えを得たいと願うとするならば、我々は聖書を読むのです。聖書を研究するのです。ヘブル人の手紙の第一章に参ります。新約聖書の431 7ページです。一章の一節から三節までお読みします。神は昔預言者たちによって多くの部分に分け、多くの方法で先祖たちに語られましたが、この終わりの時には御子にあって私たちに語られました。神は御子を万物の相続者と定め、御子によって世界を作られました。御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。御子は罪の清めを成し遂げ、意図高きところで大いなる方の右の座に着かれました。ヨブの疑問に対して、あるいは私たちの疑問に対して、まず神は旧約聖書で答えられましたね。そしてさらに神は新約聖書においてお答えになってくださいました。新約聖書は旧約聖書の成就であり完成であります。もちろん新約聖書の中心は主キリストのご人格とその御業です。だからヘブル人の手紙著者は2節から3節に御子のご人格、キリスト、あのイエス様はどういう方であるのかをはっきりと教えています。御子すなわちキリストは万物の相続者であり、この方は創造者でもある。このある神キリストは神の栄光の輝きであり、その本質の完全な現れであり、現在も万物を保っている保持者であられる。この方なくしてこの宇宙の存在はない、今もないと言っているわけです。そのお方が罪の清めを成し遂げと書かれています。イエス様の十字架の上で叫ばれましたね。我が神、我が神、どうして、なぜ私をお見捨てになったのですか。ヨブの魂の叫び、なぜこのような苦難苦しみに私は遭っているのか。だから神にそれを訴えたい、この理不尽を神と論争したいと言っております。その答えはイエス様の十字架にあるのです。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか。こんな苦しみ会わなければならないのですか。それこそまさにイエス様の十字架の死、それは代理贖罪の声、叫びなのです。私たちの身代わりに、いえ私たち人の代表として、あの十字架の上でイエス様は贖罪を成し遂げられました。そのために見捨てられなければならなかったのです。御子は罪の清めを成し遂げとあります通り、イエス様ご自身が究極的な私たちの疑問に対する、私たちのいろいろなさまざまなクリスチャン生活における疑問、問題に対する答えなのです。私たちはしたがってヨブとは違い、神からの答えを得ているのです。持っています。ですから 私たちはさらに答えを確信するために聖書に向かいましょう。御言葉を学んでまいりましょう。お祈りします。父なる神様、あなたご自身を心から褒めたたえ、また感謝を捧げます。あなたはヨブの疑問に、問いに答えてくださいました。私たちの疑問にもすでに答えてくださいました。聖書にそのことが書かれております。何よりも私たちは今日もパンと杯を通してイエス様を、主キリストの食材を記念いたします。あなたに対する尽きない感謝、賛美、喜びを持って応答させてくださいますように。私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。